皆さんこんばんは。9月19日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀ちこと小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小春忠史です。笑顔をつなげていきます。
マタヤンことマタノコウジです。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑い夏が過ぎてね、
朝晩
やっと涼しくなってきた感じ で、最近食欲が、まあ、夏もありましたけど秋といえば、ね、もういろいろね、まあ、あの芸術の秋、食欲の秋で、スポーツの秋、私はやっぱり食欲の秋で、やっぱサンマがね、まあ、あんまり出回ってないですけど、ね、やっぱり時々定食屋さんでね、サンマをいただいて、その秋を秋を感じてます？
まだ感じない。これから感じようかなと思ってますけどもね。まあ、やっぱり僕も食べ物ですからね。
ズバリ。
ズバリ。秋といえば。うん。ナスビも美味しいし。
ナスビ秋じゃないです
か。秋ナス美味しいじゃないですか。
ああ、そうか。
ビールじゃないですね。
あ、ビールはもう年中。
ビールはね、
年中売ってるんで。
コマちゃんは。
僕はあのゴルフを始めようかなと再びね。
はい、渋子ちゃんに影響を受けて、
渋子ちゃんの影響があるかどうかは分かりませんけどまあゴルフコンペをこの間やって、
あ、はいはいはい、
始球式をこう打つのに練習に行ったら、ね、ちょっとドライバーが当たるようになって、
あ、そうですか。
これを機にちょっと始めようかなと。
だから ね我々もゴルフをねちょっとしなきゃいけないのかなとコンペにも誘っていただけるようにね今日のゲストもなんかゴルフにもねこれからなんか力を入れられるということですが、今日は素敵な紳士の方がね来てくださっていますから、ゆっくりとくつろいでね楽しんでいただきたいと思います。今日も30分よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院ゆず、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第57回目のゲストは、地元岡山はもとより全国で資産運用や資産形成、老後資金の準備や相続などお金にまつわるセミナーを開催しておられます、株式会社ソーシャルリレーショントラストパートナーズ代表取締役で、ファイナンシャルプランニング技能士の藤井隆一郎さんをゲストにお迎えして、お金のリテラシーに対する思いをお伺いしたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします
。もう紳士なのでちょっとクソ真面目に紹介したけど、はい、お金のリテラシーということ で、ね、私はデリカシーがないんですが、
はい、
頑張りました。はい、ちょっと改めて、ね、ご紹介を、はい、させていただきますが、はい、藤井さんは1982年の1月19日生まれの B 型、福山市のご出身ですね。高校は岡山の山陽高校の調理科をご卒業されました。でその後静岡の熱海から船で渡る初島のリゾートホテルエクシブで2年間勤務、周りのシェフや先輩は料理が好きでレベルが高い人が多かったですが、自分は料理がそれほど好きではなかったので、後ほど、福山に帰郷されました。飲食店でバイトを始められ、20歳の時には店長に抜擢されたということです。そこではいい成績を上げられまして、岡山への新規出店にも携わり、それに合わせてこちらの岡山にも移住されて、従業員とバイトを束ねる責任者としてご活躍されました。その後退職して26歳では自分の店ダイニングともにをオープンし、およそ10年間営業されました。そのダイニングともりでは、成功してうまくはいっていたんですが、大きな儲けにはならなかったということです。そんな中、投資に出会い投資を始められました。現在は海外向けの投資で資産運用をサポートする会社を4年前に立ち上げられ、資産運用のコンサルティングやマネーセミナー、業務委託などのサポート事業を行い、日本人のお金のリテラシー向上に力を注いでおられます。ち ょっと難しい言葉だったんで噛んじゃいましたけど、
ありがとうございます。すごいしっかりした紹介をありがとうございます。
頑張りました。はい、リテラシーちょっと聞き慣れないですけど、
なんか非常にリテラシー
頑張りました真面目に頑張りましたけど、リテラシー
リテラシーはまあ知識のことですね。金融、はい、マネーリテラシーとか言われたりするんですけど、まあ、金融の知識っていうのがやはり日本人の方っていうのはそもそもお金の教育って僕たちあまり受けてきてないと思うんですけど、本当に教育がないんです。だから日本って先進国でありながらもマネーリテラシーの人は非常にランキングでは下の方にこういう位置づけになっていて、なんかそれはやっぱすごくもったいないなっていうので、そういうのをちょっといろいろ知っていただきたいなという形でセミナーをさせていただいたり、そういう活動をさせていただいています。 確かになんか家でお金の話をするとなんか悪いことを話してるような雰囲気ありましたよね
日本はね、どうしてもお金の話、投資の話ってなんか悪いイメージがあるんですけど、海外とかではこれ当たり前に家族でそういう普通に食卓で話が出てきたりとかっていうのは普通にあるんです
よ ね、はい、ね、労働の、ね、収入の方は一生懸命教えてもらいますけど、
そうなんですね、なかなか
それ運用したりね、はい、お金をどうやってこう動かすかとか、
僕たちはこのお金を働かせるって言ってるんですけど、日本人はもう自分がこうね働いて汗かいて、でもちろんそれも大事なんですけども、海外の人っていうのはそれプラス自分も働くけどお金も働かせるっていうことを合わせてやってるので、やっぱりその部分から余裕っていうのがちょっと差が生まれてきたりもする。
貯金してるだけでは、ね、日本では増えない、
ね、増えないですね、
うん、ね、日本は本当に金融も低
い、いろいろね、
いろいろ問題も出てきてますから、
海外の情報でもねもう詳しくなられてますから、はいはい、ちょっとお話を、ね、伺っていきたいと思いますが、
その前に、はい、それでは恒例の下世の10の質問をやらせていただきます、はい、小さい頃どんな習い事をしていましたかという質問なんですが、
習い事はですね、はい、小さい頃は習字ですとか、はい、あとまあスイミングスクールをやってました
。はい、で、なんかスイミングスクールをされて辞めた後、はい、なんかいろいろと大変だった
と思います。そうです、小5までスイミングしたんですけど、辞めた途端すごい激太りをして結構太ったんですよ、はい、で、なんかそのまま中学校に行ったらモテないなと思って、小5、小6からダイエットをして8キロぐらい落ちました。
それもすごいけど、混ぜてたんです
ね小学校でモテたかったんですね
中学校に行ったらまずい、結果モテなかったんですけど
小5でそのダイエットを続けるモチベーションがあるというのがすごいなと思う。
そ
う
そ
う、
それすごいですね。
先生にですね、クラスで太った人がいて、彼と同じみたいだなっていうのを僕を見て先生が言ったんですよ、うん、その言葉に衝撃を受けて、俺はあいつと同じような感じなのかっていうところでちょっとショックを受けて、これは痩せないといけないと思ってもダイエット決意したんです
。水泳続けようとは思わなかったんですね
水泳を続けようとは思わなかったんですけどしんどかったですかね
すごいですもんね水泳選手
は、ね、やっぱりその時に食べてたのがポテチと。
そうですね、学校から帰って本当にポテトチップ一袋食べたりとかカップラーメン食べて、その後普通に家族で晩ご飯食べるみたいなことを毎日やってたんで、まあ、それ太りますからそれをもう一切やめて、
ストイックに
半分ぐらい
今も食べてますけど
ポテチ好きなんですよ、
ね、
美味しいです、
ね、まあ、バランスですよね、
止まらないです
よね、バランスですよね、はい、じゃあモテたいということでしたから、好きな、ね、どんな女性が、
まあ、女性的なんですか、
はい、
女性はやっぱりちょっと好きな女性、芸能人ですか。芸能人とかでいっぱい普通に好
き普通なんですね、もう
もう素敵な、ちょっと尊敬できる女性がいいですね、自立してる人とかです、うん、
あれこの前のお答えではなんか綺麗系がいいって言われてましたけど、
綺麗系も好きです、好きなタイプはいっぱいありすぎて何を言えばいいか困っちゃいます。
今はもう独身ですか。
今独身
です。ああ、やっぱりもう素敵な方がね周りにも寄ってくると、
そろそろね親も心配して、こうもねそろそろしない
と。まあまあね人も足りません。
一緒ですね。
いやいや頑張ってますけど。
じゃあ聞きますかね。トモリをねうまく、まあ、順調にいってたトモリを、はい、こうやめて投資の世界に。 踏み込んだきっかけみたいなのを教えていただきたい、
は
い、
そうですね。26でお店をともりを始めて、で、まあ、ずっとしばらくは自分の現場に入って、まあ、30過ぎぐらいまでは何とかやったんですけど、まあ、そのままやっていけるなとは思ったんですけど、なかなかこう理想とする収入だったりとか理想とする時間の使い方にはなかなかならないなっていうちょっと限界も感じていて、その時ちょうどタイミングよくか証券会社の営業マンが営業に来たんですね。でそのプレゼンを聞いてすごく魅力を感じて、これはちょっとすごいことになるんじゃないと思って投資をしたら見事に失敗して、こう大きく資産を減らしたんです最初なかなかうまくいかないなで今ちょうど一緒に共同代表をやってるあの石井という人間がいるんですけども、彼が株に詳しかったりとかそういうこと金融の世界にすごい人脈を持ってたなっていうので、でいろいろ彼に話を聞いたりとか、でちょうど彼がその頃海外にこう行って視察をしたりとかっていうのをしてたので、一緒に海外に行ったりとかするうちにだんだん海外の面白さだったりとか海外の金融の面白さとかこの金融の面白さっていうのをだんだんこう知っていって、この世界すごい面白いなと思って、で徐々にそう自分の投資を始めて、で勉強しながらこうやっていくうちにだんだんいつの間にこっちの仕事になってました。
始める、ね、投資金というか、はい、まあ、それはやっぱりともりさんでちゃんと、
ね、
やっぱりさすがですね、
地道にやりながらちょっとずつこう大きくしていく感じです、はい、
あくまでも投資であって博打ではないわけですよね。
もうね、あの博打ではないですよ。日本の人ってなんか投資と聞くとギャンブルだったりこう博打的なイメージを持つんですけど、投資っていうのは本当そういうものじゃなくて、ちゃんとした資本にあのお金を投じる、みんなが思ってるギャンブルとか今リスクが高い仮想通貨だったり暗号通貨だったりとか FX っていうのはどっちかっていうと投機、機会に投じるチャンスにかけるっていうのが、それこそ博打的な感じになってくるんですけど、投資っていうのはちゃんとした資本に、まあ、適切にお金を投じていくということに長期にだんだんお金を増やすそういうものなので、全くこう違うんです
。コツコツコツコツコツコツコツ、
はい、投資っていうのもいろんな種類があるんですけど、僕たちはもうあくまで長期的に、まあ、確実に増やしていきましょうっていうものをご提案ご案内アドバイスさせてもらっているという形ですね。
昔の日本もねその貯金してたら結構ついてた時代があって、そんなイメージの感じなんですかね。
そうですね、もう本当そんな感じで、あの今の日本の、ね、銀行金利 0.01 だったり 0.01 っていうのにこう慣れてしまってるんですけど、昭和55年とか あの郵便局だったりとか銀行金利っていうのは本当に年に 10% ぐらいだったりとか、そういう時代もあったんですね。でも海外を見渡すと昔の日本と同じようにそれぐらい利回りが出てるものだったりとかっていうのは普通にあったりするんです。今の日本が異常なぐらい でそれは日本の経済の状況だったりとかこれから人口が減っていくっていう状況でやっぱりそうなってしまってるんですけど、もう本当昔の日本みたいな状況が海外になる。
やっぱり新興国とかこれから伸びていく国の方がそういう金利が高いとかってことですか。
そうですね、やっぱりあのこれから伸びてるところの方がやっぱり金利は高くてですね、ある程度安定した国っていうのはやっぱり金利も落ち着いていくっていうところはあるんですけど、なので一概に金利がただ高ければいいっていうわけでもなくて、まあ、その中で安定してるでもそれなりに金利が出てたりとかっていう国があったりするんです。
人口がこう増えてる国
そうですね。
例えば、
これから でも東南アジア あの銀行とかっていうのはやっぱり数パーセント出ていたりとか、で逆にアフリカとかまだまだこれから発展途上のところとかっていうのは 20% ぐらい出てたりとか、でもやっぱりまだ不安な部分がたくさんあるので国としてまだ不安定だったりとか銀行が潰れる可能性っていうのもあったりするので、高ければいいっていうものでは
あるんですね。あ、それも政治的なリスクがあったりとか。
そうですね、政治的なリスクがあったりとか。
結構藤井さん海外ね。
そうですね、ちょこちょこと、はい、来週もまたヨーロッパに。
どこどこ行かれたんでしたっけ。
アジアが多いんですけど、まあ、フィリピンだったりインドネシアとかあと香港はよく行きますね、はい、一応香港にも会社があるんですよ、はい、あとは来週はヨーロッパにドイツとかスペインとかイギリスに行くんですけど、はい、ちょこちょことシンガポールとかですね。
それも視察みたいな。
そうですね、大体視察を兼ねていくことが多いですね。
はい、はい、もうね、じゃあちょっと後半にねまだまだちょっとお聞きしたいと思いますが、 はい、なんかもう雰囲気がもう真面目なんですけども、実はなんか音楽もね
大好きで、あ、音楽大好き、音楽が好きというかもビーズが好きです。ビーズが好きです。
もう思いなんか顔が急に変わりました。
あ、本当ですか。
もうじゃあ最初
そっちの方が流暢に喋れる。
じゃあ早速ね、はい、お聞きしたいと思いますので、はい、曲紹介をお願いい
た
します。
わかりました、はい、ではビーズでつわもの走る。
なるほどね、
やっぱかっこいいですね、
うん、いいですね、
岡山が生んだやっぱスターですね、
津山が生んだ、
津山が生んだスターですね。もうどれぐらいファンなんですか。
もう小6からなんで25、6年ぐらいですか。
筋がいい
です、筋がいいです。
コンサートも結構、
コンサートも、はい、結構行ってますね。今年も行って、この間も最終日にライブビューイングでイオンで映画館で放送されてます、はい、去年一昨年はハワイも行ってきました。ビーズのライブで、はい、
筋がいいですね。
筋がいいです、
これは本物ですね、
はい、追いかけてます、
はい、もう魅力はもう言わずと知れたんですけど、
はい、もうね、最高です。
オーラという か、
オーラって
、はい、全部です、
全部です。短い間ちょっと語りつ
つ、ね、はい、3時間番組
になりました。
2、3日入れますね。
ビーズの話題で呼んでくれっていう話だと思います
。あ、ぜひ。
こちらで、ね、浩二さんがいます。
そうなんですよ、稲葉さんと同じ全く字ですね。
取り上げてくれるんじゃ。
浩二さんです。
そうなんですよ、僕
でもなかなか同じ字の人は少ない
ですね。少ないの、ね、少ない、少ないですよ、なんかいそうな感じがするけど、なかなかさんずいに告げるに志すっていう感じは
珍しいですね。珍
しいですね、似てますよね。
僕は解明します、打コン取ります。
次回から、
そうそう、
だから芸名にする
か違和感持てるかもしれない。
でもなんか変わるかもしれないですね。
そうそう、
なんか運気ってあれ変わるんですかね。あれはなんかやっぱり
僕は解明してるんで、
あ、
は
い、あ、そうですか。
そうなの、
はい、藤井隆一郎はビジネスネーム、
あ、はい、そうなんですか。
あ、そうなんですか。
いや、全然達人と書いて達と本名なんです
か。あ、
はい、
いや、なんかこうやっぱり
勝つ、そうですね、なんかより良いこう人生を送れるようにちょっとそういうのを見れる人に見てもらって、いい名前をつけてもらいました。
ね、引き続きちょっと話をよろしくお願いします。セミナーは本当にいろんなところで今開催。
そうですね、今岡山も当然月に 1,2 回して、で今大阪ですとか、あと東京で、あと岡山の近県だったり四国とか、時々沖縄も行かせてもらったり、結構各地でさせていただいてます。
もう気づいてもらうっていう感じ、それはお金の。
そうですね、やっぱりそのやっぱ知らない人たちに、本当取り組み方によって将来20年後30年後本当に何を選択するかによって本当に数千万ぐらい全然変わってくる話になるので、やっぱりこう知らない人に知ってもらいたいというのがありますね。
応募がね、結構不安だね、
なかなかね、今こういろいろね、年金の問題だったり2000万円ね作らないといけないっていうニュースだったりで、やっぱり普通に2000万貯めるって結構みんなやっぱり厳しいですよね。やっぱりその中でお金を働かせるっていうことをすることによって結構大きく変わってくるので、はい、
その福利のイメージがなかなか一般の人も分か
りにくい。そうですね、やっぱり福利って言ってもこうね、そういう金融のことに慣れてるとイメージつくかもしれないんですけど、福利ってなかなかイメージがつかなくて、最初はねそんな差っていうのはないんですけど、福利運用することによってこう後半どんどん。
海外ではそういうのが結構一般的なの。
そうですね、やっぱり金融とか海外では一般的。
まあ、どうしても、ね、お金持ちの方のイメージがあるんですけど、はい、こう最低、まあ、私も気にはなったんですけど、はい、最低どれぐらいだったらこう積み立てとかその投資の、
まあ、日本だったら、ね、本当にもうできるなら本当数千円からでもやった方がいいんですよ。でもやっぱり海外とかになるとやっぱりもう少しちょっとこうロットが高くなったりとか、まあ、約3万ぐらいからこう取り組めるものがあったりとか、まあ、いろいろあるんですけどね。でもまあできるなら本当数千円からでもコツコツとこう積み立てていく、まあ、投資に触れるっていうことをこうしてもらいたいなっていうのはありますね。
本当一般の方も多いですね。
一般の人も全然多いです。もう全然経営者さんとかだけじゃなくて、一般の本当若い方は20代の方とかで、お父さんお母さんが聞いてやっぱ子供にも聞かせたいって言って、高校生とか大学生のお子さんを連れてきてくださる方もいらっしゃって、やっぱり本当若くから若い頃から取り組めるっていうのはすごい武器で、やっぱりこの資産形成、資産運用において時間っていうのはすごい武器なんですよ、うん、 それこそさっきの複利っていうものがこう長ければ長いほどこう、うん、後半大きくなっていくので、
はい、若いうちに取り組めたら、
ね、よりいいですね。
いいね、
はい、50ぐらいでも大丈夫ですか？
全然そこからでも、はい、大丈夫です、はい、
大丈夫ですか？
20年
ちょっとね
気づいたところからやるのがもう一番です。
今の仕事帰りの方も聞いてる方もおられるでしょうから、
今から始めるのがベストです、
ね、サラリーマンの方もまあおられる
んですよ
ね、
はい、全然います、ね、
じゃあもっともっとそういうことを知ってもらいたいっていうのが一つ、
ね、そうですね、やはり多くの人に知ってもらいたい。でこのままいくとね、やっぱり老後厳しい人がたくさん出てくると本当に思う、
救える可能性もあります
ね。そうですね。
で藤井さん的にはその将来どうしていきたいとかあったんですかね。
あ、将来ですか？
夢とかね。
夢はですね、今個人的に直近の夢だと、あの来年またまあ飲食店はやっぱ飲食業はすごい好きなので、またこじんまりとあの趣味的にバーとかしたいなとか思ったりしてるんですけど、まあ、長期的にはまあたくさんこう、あのこういう金融知識を身につけてもらって、まあ、こう老後をこう豊かに生活してもらえる人を増やしていきたいなっていうのはあります。あとまあ海外が好きなので、いろんな国にまだまだ行ったことない国がたくさんあるので、そういうところに行きたいなっていうのはありますね。
やっぱり海外ね、いろいろ行かれてるから、以前にお会いしたことあるんですけど、うん、やっぱ雰囲気変わりましたね。
本当ですか？
世界を表してるチーム。
本当ですか？
なんか器が大きくなって、なんか、いや僕が言ったら失礼ですけど、
いやいやいや
雰囲気はすごいやっぱり、いやいやもう世界を見てるっていう。
長いですから、でも。
もうね、あの飲食の時からね、
そうですね、
お世話になってましたけどね。将来はでも本当にそのなんかただお金儲けっていうことだけじゃなくて、
そうですね、
はい、あの本当に社会に貢献
して、ね、いろんな活動をしていけたらなと思います、
は
い、
だからボランティアもされてるん
ですね。そうですね、まあ、ボランティアというか、まあ、児童養護施設に時々訪問させてもらったりとか、まあ、自分なりにこうできることを今させてもらってるんですけど、まあ、そのできることっていうのを、まあ、自分の器としてもこうもうちょっと大きな規模とかで、ね、できるようになりたいなっていう目標っていうのがあります。
かっこいいね、
かっこいいお金の使い方を、まあ、僕たちがこうあの出会わせてもらったやっぱ資産持たれてる方とか、事業を成功されて資産持ってる方っていうのはやっぱかっこいいお金の使い方をされてる方が多くて、やっぱりそういうのをこうそういう姿を目指していきたいなっていうのはありますね、はい、
こう実際このセミナー聞いてみたいとか、はい、あのこう開いてる情報っていうのはどこに？
そうですね、
問い合わせとか、
はい、僕自身フェイスブックもしてますし、まあ、藤井隆一郎で検索していただいたりとか、あとですね、まあ携帯は言っても大丈夫です
か？
携帯番号0907372-5139、こちらに気軽に問い合わせしていただければいいかなと思います、
は
い、
隆一郎は、隆起の隆に、
そうですね、
一郎ですね、
はい、
藤井隆一郎で検索、
はい、直近はいつあるんでしたっけ？
直近はですね、この週末にですね、このセミナーはちょっとスペシャルな特別なセミナーで、あの岡本和久さんっていう方を岡山にお呼びするんですけど、この方はすごい方で、今年金融庁からもあの金融知識普及の功績者として表彰された方で、本当に日本の年金とかを運用されてたような方で、10兆円を超える資産を、はい、運用されてる方で、その方のお話が聞けるので、その方を岡山にお呼びして、この22日の日曜日に朝10時からですね、商工会議所でセミナーを開催するので、まだ少し空きがあるので、もし興味ある方はぜひ、あの問い合わせいただけたらなと思います。
これ商工会議所、
岡山の商工会議所、
岡山の商工会議所でも検索でき、まあ、調べられるし、
そうですね、
はい、藤井さんにも直接聞いてもいいということ ですね、
はい
はいはい、じゃあもう本当に、ね、あっという間の、
ね、もう終わりです。
もうそうなんですよ、はい、ね、もうまだまだ聞きたいんですけれども、はい、じゃあ最後にですね、リスナーの皆さんに、はい、まあ、思いをね伝えていただければと思います。
はい、そうですね、本当にあの毎月岡山でもあのセミナー開催してますので、本当にまずはこう皆さん何していいか、ね、分からない部分があると思うんですけど、まずはセミナーですとか、まあ、気軽にご連絡いただいて、まずちょっとずつでもこう勉強してマネーリテラシーを高めていただいて、ちょっとずつでも、ね、あの資産形成、資産運用というものに取り組んでいただいて、まあ、将来こう豊かな人生、老後生活を送ってもらいたいなという思いがあるので、ぜひ気軽にセミナーですとかあのご連絡をいただけたらなと 思ってます。
はい、はいはい、ありがとうございました。今日は素敵なゲストね、藤井隆一郎さんにお越しいただきました。今日本当にありがとうございました。こちら
こそありがとうございました。
次回はですね、10月の17日の第3木曜日の午後7時からの放送になります。パーソナリティは小賀俊之、
小原忠、
又野浩二でした。
ではまた来月も
聞いてくださいね。